つけていますか？住宅用火災警報器。住宅用火災警報器3つの疑問に消防士が答えます。質問1。設置しないとダメ？答え。あなた自身や大切な家族の命を守るために必ず設置してください。住宅火災による死者の半数は逃げ遅れによるもの。警報器の設置は火災の発生を早期に発見し、通報、消火、避難などの行動を取ることができ、火災から大切な命や財産を守ります。過去には住宅用火災警報器のおかげでぼや程度で済んだケースも。だから煙感知式の住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。ちなみに、令和3年の火災件数は15件、うち建物火災10件。24日に1件の割合で火災が発生しています。質問2。どこに設置したらいいの？答え。寝ている時に逃げ遅れることが多いので、寝室にはすべて設置が必要です。警報器の設置義務があるのはすべての寝室、子供部屋も含むです。寝室が2階以上にある場合は、避難経路となる階段にも設置が必要です。住宅用火災警報器を設置することで、火災による死者の数は半減し、被害を少なくすることが分かっています。総務省消防庁より。写真説明。3人の消防士が記事中に配置され、それぞれに予防室稲葉博樹、予防室藤山直樹、消防救助室西浦久志と記名があります。写真終わり。質問3。点検が必要なの？答え。半年に1回の作動確認を。警報器の電池切れや故障している場合があり、せっかく設置したのに火災の際に作動しないという事態も。点検方法はボタンを押すか紐を引くだけ。ボタンが赤く光り、ピ、正常ですとなれば作動確認 OK。音声はメーカーによって異なります。写真説明。警報器を設置した壁に向かって人が紐を引っ張るだけ、ボタンを押すだけと点検方法の動作をしています。写真終わり。問い合わせ先、消防本部予防室、電話631412。本当に救急車を必要とする人が利用できない恐れが。搬送された人の半数近くが軽傷者。令和3年市消防白書より、出場件数3400件、搬送人員3044人、うち軽傷者数1323人、どちらも昨年より増加。緊急性がなく自分で病院に行ける場合は、救急車以外の公共交通機関を利用するなど、救急車の適正利用にご協力ください。ただし、次の場合は迷わず救急車を。意識がない、胸痛や呼吸困難、突然の激しい頭痛、動きづらい、話しづらいなど。問い合わせ先、名張消防署救急室、電話630997。3月1日から7日は、春季火災予防運動期間。火災予防で安心だ。コンロは最も多い出火場所。チェック項目5点。調理中はコンロから離れない。 寝タバコは絶対にしない。コンセントは埃を清掃し、不必要なプラグは抜く。家の周りに燃えやすいものを置かない。ストーブの近くに燃えやすいものを置かない。119段安心団の写真が添えられています。令和3年、市消防白書を公表。令和3年中の救助出動数は63件。救助人員数54人。火災発生状況や主な出火原因などを掲載。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ先、消防本部予防室。電話631412。QR コードがあります。水道管給湯器の凍結にご注意を。1. 凍結しても水道管に熱湯はかけないで。蛇口や水道管に毛布を巻くなど凍結防止対策をお願いします。凍結したら自然に溶けるのを待つか、蛇口を開けて蛇口や水道管にタオルをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけてください。問い合わせ先、水道工務室。電話634112、QR コードがあります。2. コロナ禍で給湯器の調達が困難に。給湯器が凍結すると故障の原因に、現在コロナ禍により海外からの部品供給が滞っているため、給湯器の取り替えにかなりの時間がかかります。凍結予防策など、詳しくは、名張近鉄ガスホームページに掲載中。問い合わせ先、名張近鉄ガス。電話652311。QR コードがあります。図書館ボランティア募集。図書館運営をお手伝いいただくボランティアの登録を随時受け付けています。本が好きな人、図書館が好きな人、ぜひ図書館ボランティアにご参加ください。読み聞かせなど活動内容は様々です。詳しくは問い合わせ先へ。問い合わせ先、市立図書館。電話633260。QR コードがあります。